皆様こんにちは。
こんにちは。
はい、ぬこ放送室の時間です。
です。
はい。MC のさあやと
前です。
はい、どうしたのですって。
いやいや、ちょっとやってみました。
まあやってみたの。はい、ぎこちないね。
シーブリーズ汗拭き。
はい。いつも常…ごめんなさいね。いつも常に何かされてますね。
うん、僕は多忙ですからね。
はい、はい、そうですよね。多忙よね。うん、本当にね、うん。はい。少し焼けません？
焼けた？
うん、焼けた感じする。
日焼け…そうですね、外よく出てますしね。
うん、なんか以前は青白いイメージがあったんですが、あんまりあの、そういえば焼けましたよね。
本当ですか。
うん、どうしたの、毎日元気で暮らしていますか。
毎日元気に遊びほうけてますよ、僕は。
よかったですね、はい、それはそれはよかったです。そうそう、体壊さんといてねとかして言うんでしょ。
いやもうあのね、なんかそうなんですよ、僕ね、もうはっきり言いますけどね、うん、
前回のお話から。
あ、前回のお話から。
はい、違うの、いわゆる今日の話。
あ、そう、今喋ろうとしたのは、
はい、どうぞ。
そう、僕ブログやってるんですけどね。
はい、
うん、なんかあと僕ノートも始めたんですよ。
ノート、
ノート、ノートって知らないですか。
はい、ノートって、あ、なんかノートってなんだっけ。
ノートって、まあ自分で記事を書いていくやつ。
あ、はいはいはい、
僕あれ始めて、はい、まあ、そのうち
発信するの。
そうそうそうそう。
どこに。
僕もいつかほらメルマガとかやってみたいし。
夢はいっぱいですね。
夢いっぱいだし、なんかね、もうね、はっきり言いますよ、なんかね、うん、音楽の、うん、そのいわゆる仕事でたらたら弾いてるような業界からは早々に僕は縁を切りたいので。
なん、今は、は、今なんて、ファチューサイなんておっしゃいましたか。
いや、だからね、なんかその今もノートで次の記事書こうと思ってるのは、
はい、
プロの音楽家はミュージシャンは必要なのかっていう記事を今書こうとしてるんですよ。
うーん、
って言って次出した記事がまたタイトル違ったらすいませんですけど。気が変わるかもしれないし、
うん、そうですね、でも本当にそう、気が変わりますね、
うん、変わるかもしれないけど、本当にね、なんかね、日本においてのプロって変なんばっかなんですよ。
そうなんですか。なんかね、
そう、なんかだから僕はその業界から縁を切らないと、正直自分がいい音楽家、芸術家になれないから。
へ
ー、僕はもう何でもいいです、別のことでお金を稼ぎます。まあ、その準備はもう整ってきてますけど。
あ、音楽じゃない方でって
こと。まあ、音楽も関係ある、もちろん関係あるし、そうじゃ、なんて言ったらいいんですかね、こう例えばレコーディングをする、オーケストラで弾く、
うん、
まあ、レッスンは違うか、レッスンはちゃんと別でやれるけど、
うん、
要するに頼まれ仕事を何でも引き受けてやってますよって言って何でもやりますよみたいな人はもう僕はやめよう、やめる風にこの業界で食えるようになったその1年後ぐらいから思ってたんで、
うん、
今ようやく離れられようとしてるから。その業界に入ってしまうと、みんなそうだと思うんですけど、
うん、
同業者から嫌われないように生きていくんですよ。
うーん、
まあ分からない、語りはどうか分からないけど、とにかくそのなんていうか、一番
嫌われないようにとはどういうことなんですか。
だから音楽家、ミュージシャンだったらミュージシャンに認めてもらう音楽をするでしょ。
まあ確かに、
いつの間にか。そうじゃないじゃないですか。
うん、そうじゃないと思う。
そうじゃないですよ。なんか自分のやりたいことは何なのかっていうのをまず決めて、
うん、
それを一つずつ出していって、それは最初は恥ずかしい目に遭うでしょう、失敗して、
うん、
でもそこをやっていかないと、うん、これから1億人総クリエイター時代っていう時代ですから、
うん、
だからまあ例えばね、そのクラシックでいわゆるちゃんと固定給をもらって生活している人、
うん、
クラシックは、
うん、
あの法人のちゃんと財団法人とかバックにあるオーケストラ、
はい、
NHK 交響楽団とか、はい、読響とか、
はい、
東京とか、
はいはいはい、
でも、まあ、読響と NK はちょっと別なんで置いといて、
うん、
あの方たちはもうねすごいし給料もすごい高いけど、ほとんどはね公的団体市とか県からのバックアップ助成金はカットされ、
うん、
給与も賞与もほぼほぼカットされ、
うん、
っていう。で、終身雇用もなくなってるし今、
はい、
3年ごとに能力ごとの雇用見直しとか、
うん、
で苦労してめちゃくちゃ苦労して入ってるのに、
うん、
自分の音楽を捨ててなんかそのオーディションオーケストラの曲を、うん、表現者としてなんていうのかこう媒介として使えるかどうかのオーディションを受けて入ってるんだけど能力査定が入ってだから入ったらもう自分でセールスする必要もなくって、
うん、
ただ言われた通り弾いてりゃいいで終身を迎えられるっていう、うん、もうなんか何も考えないで音大入って何も考えないで音大入って就職する人には最高の環境だったわけですよ、はい、それがついに破綻するわけですよこれから。
あ、なるほどね。
もともとロックとかポップスとかのミュージシャンはもうそんなんじゃないでしょ、
うんうん、違うと思いますね、うん、
ライバルももっと多いし、
うん、
だけどそういうのが破綻していって、でまあバンドとかで売れなかった人は今度はサポートミュージシャンというかそのレコーディング、
うん、
スタジオミュージシャンになる人も多いし、まあ、僕もバイオリンでそうですけど僕はもともとバンドやりたいとか思ってなかったし結構スタジオミュージシャンは割がいいから、うんなんですけど、
うん、
今例えばその楽器の演奏家で仕事にしてて一番割と割のいい世界、
うん、
金額的にも、
うん、
こういうこと普通言わないですけどね、
うん、
割のいい世界にいる割のいい世界 の, その携わってる音楽が一番テクノロジーに代用可能な音楽をやってるから、
うん、
わかります？言ってること。むしろクラシックとかは確かにお金にならないかもしれないけど、
うん、
相当の準備時間も必要だし、
でしょうね、
相当の訓練も必要だから、
うん、
あれはあれで価値がちゃんとあるんですよ。
あると思いますよ。
例えばエレクトリックな世界でも、
うん、
例えば自分一人でループパフォーマンス、
うん、
自分の音を重ねていったりとか、うん、もうちょっとこうインストゥルメンタルっていうのはその楽器だけの音楽でもいいし、
うん、
ボーカル交えてもいいけどちゃんと作っていくアーティストいっぱいいますけど、
うんうん、
でも一番お金になってる業界っていうのは実はいくらでもテクノロジーで代用可能なんですよ。
うーん、
言ってしまえば、
はいはい、
いくらでもね、
うん、
だからそれはねなんかわからない、正直それがどうなっていくかわからないけど、日本がダメならアジア、アジアがダメならヨーロッパとかでグローバル展開していったらまだいくらでも伸び率はあるんですけど、うん、やっぱねなんか僕は私はこれがやりたいんだっていうのをやって、
うん、
それがたとえ趣味と言われても、
うん、
なんかそうなんかねなんかとにかく小さな集落でいいから自分のファン、うん、自分のファン、
うん、
そう私が誰かと共演したからビッグアーティストのサポートをしたから好きでいてくれるとかじゃなくって、
うん、
僕がなんか何でもいいですよ、キラキラ星弾いてもいいんですよ、それでもあなたの音が好きですって言ってくれる人を一人でも多く捕まえていく作業を、もうみんなそうだと思います。なんか本読む人でも何でも、
うん、まあそれはそうです
よ。そうそうそう、なんかそれをこれからみんなしていかないとクライアント頼みではもう消滅するなと思います。
うん、
これはみんな見て見ぬふりしてますけどね。
やっぱりその何でもそうだと思うんですけど、うん、今の話を聞いてて桜井君ほど私はダイナミックにはそういう表現はできないんだけれども、
うん、
でもね言いたいことは分かりますよ。言いたいことも分かるし、
うん、
確かにそのこの例えば日本って島国で狭いでしょ、
うん
ね、でその中でよやっぱりこうたくさんの同じ業界の人が渦を巻いてるわけですよ、
うん、
でみんな一人一人がもう生き馬のもう目を抜く勢いで自分がこうなるああしたいってやっぱりそういう努力をしてる人たちがいる、うん、でそれはそれですごくその中でいてやりがいがあった時期もあった、
うん、
でも今いやじゃあ本当に喋れるって何なんだろうなとか本当に人に伝えるって何なんだろうなって、うん、例えばすごいさ素敵なあのミュージシャンとか例えば うん、お芝居とか、
うん、
ブロードウェイとか見て、うん、例えば日本で見るものと例えばイギリスに行って見るもの、うん、でもイギリスだと英語だから全部わかるかなと思ってもいいものって見てればわかるっていうのってあるじゃないですか、
うん、
言葉が通じなくても
まあわかりたいですけどね言葉、
うん、でもさそういうことをちょっと考えるようになった。
そうですね、だからなんかねやっぱり日本はね競争の時代は終わったんですよ。結構
もう終わってるのかな、う
ん、競争の時代は割と終わってね、もうなんかなんていうかねこう なんでこんなことを言葉にしようと思ったかっていうと、うん、改めて僕ディズニーに感動したんですよ結構、
うん、
でねやっぱり今いろんなネットフリックスとか、うん、Hulu とかいろんなとか、
はいはい、
結構今ってビジネスもコミュニティビジネスって言うんですよ、うん、人をとりあえず囲って人脈で囲って囲ってから、うん、そこからそこに素材を注入していっていろいろ稼ぐみたいな、
うん、
あるでしょ。だから月学生ですよ、月学生っていうんですかあれ、うん、そういうの多いけど、え、なんか違う？
いや合ってると思います。
だから
いや、ね、頭の中で考えてた。
そう、そういうことももちろんいいですよ、
うん、
全然いいんですけど、
うん、
まあ、てかむしろテレビを、テレビもきっとそうなっていくし、今視聴率ってほらあの言ってる視聴率ってあれ5人世帯で考えてるんですよ、
うん、
5人世帯の人がどれだけ見てるかってなんかありえないでしょ今、
1
人1つでしょテレビなんて。
そうだからデジタル社会になってるから参加型になってるじゃない。青ボタンを押してくださいとか緑ボタンを知ってる
D ボタン
に知ってます。そういうこととかもできる時代になってるからやっぱり戦略じゃない、やっぱり視聴率っていうかさ。
いやだからね、視聴率もだからその会員登録者数とかでもう見た方が分かりやすくなってるし、うん、まあ、それちょっと置いといて、うん、そのなんでディズニー改めて思ったかっていうと、あ、やっぱりこうディズニーってちゃんとキャラクターとかお話とかメッセージとかをずっと大事にしてやってきて、でファンが少しずつついていって、でその中に結果いろんなクリエイターをその取り込んでいくために、例えばアニメーションの権利、カラーのアニメーションの権利を勝ち取ってきたり、フル CG トイストーリーでしたっけ、ああいうのをやり始めたりとか、とか今度は何ですか、なんか実写もやってたりとか、あの今度 VR とかきっと変わっていくんでしょうけど、でもディズニーって、ね、やっぱりね思ったんですよ、なんかやりたいことがあるから、
うん、
ビジネスになってますけどやりたいことがちゃんとあって、それが小さなコミュニティだったのがどんどんどんどん広がってってっていう、まあディズニーだけじゃないですよそれは、
まあ何でもそうです
よね。で僕は最近改めてディズニーを見て、なんか1930年ぐらいの僕ディズニーの音楽との重ね方すごい好きだから、あのその CD わざわざ買ったんですよ。それで聴いてて、あ、やっぱこうやって作ってたんだなっていうのを思って、
うん、
なんかいや比べようもないですけど、でもなんか自分もなんかやりたいことをちゃんとやって、
うん、
応援してくれる人、支えてくれる人を見つけて、
うん、
それが少しずつなっていくようなことをもう今始めないと、俺最終的にそれでアマチュアって呼ばれてもいいんですよ。でも絶対俺がアマチュアのバイオリン弾きでなんかあいつなんかって言われても、正直俺が今まで見てきたその現場で見てきた人よりもいい演奏をする自信があるし、
まあ言ったらあれでしょ、例えばいろんなスタジオで、まあ、マーヤが弾いてたりとか、例えば いろいろ、まあ、そこそこの音楽を、まあ、公開できないものとかを弾いたりとか、うん、そういうことの中の狭間で生きるよりも自分の音楽をしていきたいんでしょ、そういうことじゃなくて、まあ、
なんか今までやってきたのも楽しいものはいっぱいあるんですけど、うん、なんかなんていうか、あの僕自身が表にバーンって出るやつは楽しいんですよ、
うん、
全然自分何も阻害されないから、
うん、
でも例えばストリングスとかオーケストラとかでやってて、うんうんうん、なんでこんなに頭使わないでやるのかなとか、
うん、
なんかなんで目の前にある音楽じゃなくて、
うん、
今までの音大での教育に縛られた、
うんうん、
ディスカッションしかできないのかなとか、
あ、まあ、日本人特にディスカッションとか
になって育ってきた環境、うん、学んできたものをベースにそれを押し付け合いっこの議論はするんですよみんなわかります？そうじゃなくって
はい、はい、
なんか言ってしまえば音大なんてなんか海外はね、特にヨーロッパはディプロムとかコンセプトザーメンとか、うんうん、国家資格とか教えるために必要なものとかいっぱいあるわけですよ、うん、
はい
はい、でも日本はぶっちゃけ留学してもそれを取ってこない人もいるし、
うん、
留学して帰ってきたら一流みたいでしょ、うんうん、でも留学してもそれを取ってこない人いっぱいいるんですよ、
うん、
で音大の先生とかも留学もしてなかったり、
うん、
別に留学してもしなくてもすごい人はすごいですけど、
はい、
でも 結局海外行ってお土産話聞かされてるようなレッスンもいっぱいあるし、だからなんかこの国だから成立するような教育でずっと育ってきて、根性論みたいな、でそれを現場に行って押し付け合って、で僕なんかはそれとは違う道で来てるから、やっぱりそこの違和感に言ってしまえば気づくんですよ。でそっちの世界も見ようとした努力もしたし、音楽は好きでやってるから、やっぱり違和感にはすぐ気づくし、違和感に気づけないとこまで行っちゃった人がもう現場にいるから、一番犠牲になってるのは音楽なんですよ。
なるほどね。
もうね、なんかね、そんな人たちの元で僕は仕事をするのは難しいから、正直。あんまりだからまだ、公開はできないけど、いろいろ僕も始めてますし、まあそのための準備とか蓄えもありますから。
まあね、まあそうやって芸術家は苦しむんですよ。
いやだからなんか意味のないとこで苦しむんじゃなくて、そういう、なんで私はこんなとこでこんなことしてるんだろうじゃなくて、やりたいことがあってそれを正直それはつまらなかったですとか、素敵でしたって言ってもらった、その狭間で苦しむのはいいかなと思います。
もちろん、
でもなんかわけわかんないとこで私はなんでこれをやってるんだろうっていうのは時間の無駄でしょう。やっぱり
私はね、そういう選択はしてきませんでしたね。やっぱりその何と言われようが、これをやりたいっていうものがいつもあるから、それは幸せなことだったと思うんですね。
いやそれ大事ですよ。だからあとはそれを持ち続けるためには、例えば家族がお金を稼いでくるか、家が裕福か、まあ その2択しかないでしょうね。あとはパトロンがいるか、それか自分の仕事が相当儲かってるか、
もちろん全然ダメな時もありましたけど、決して儲かってるとは思わないけれども、でも確かに、いろんな糸口を探しましたね。これがこうやったら声につながるんじゃないかとか、例えば今でもそうですよ。今一つちょっと結構かけていることがあって、これがこうなったらこういうふうに、私はこの声には絶対ぴったりだからっていうふうに自分は思ってる分野があって、じゃこれで使えたらいいんじゃないかとか、だからやっぱりそういう想定はするんですよね。だけどやっぱりそれって人と全然違うことをしてると思う。
例えばそのなんかあれ、なんか声の専門学校とか大学とか行ったんですか？
いや私はね、もともとほら結婚出産が早かったじゃないですか。なので
それでいつから仕事したんですか？
いや私はね、なんだか知らないけど声にはやっぱり導かれてたんですよね。なんか例えば学生時代から、例えば放送部に入りなさいとか、これ読んでくださいとかいつも頼まれてた、で気づいたらアルバイトみたいなのもほら展示会とかの、とかやってたりとかしてるうちに、早うちに出産をして、それで、なんかやれることないかなと思ったら、ちょっと会ってるイベントがあるよとかで、それがきっかけです。
そうですね。だからやっぱり最初に好きなことを選んで、そこから自分のやりたいことで積み重ねていけたのは、やっぱりそれは家族の応援のおかげですよね。
家族だったりとか、やっぱり自分の強い意志もありましたけど、
もちろんだけどお金的にはそうでしょ。
そうですね。
そうだからそれをね、僕ちょっと言いたいことがあって、なんかね、音楽をやってる人で、僕の周りにもいっぱいいたんですけど、僕はねいろいろちょっと特殊でしたけど、なんか僕は本当にアルバイトして楽器を買ったりとか、なんかレッスンは最初すごく安い金額で教えてもらったりとか、かなりイレギュラーですよ、バイオリンをやる人としては。でそれをなんかこう聞きつけて同じような道を歩もうとした人とかも実はいたわけですよ、この後輩的な人で、年上の人もいましたけどね、そういう人で、でもねやっぱりそういう人でなんか周りの人の頼り方が下手っていうか、なんか何でも自分でやってるように見せて、僕も甘えるところは甘えたこといっぱいあるし、
いや甘えるでしょ
そうですよ
結構面白いですよね、
いろんなところに助けてもらったりとか、もちろんそれはいろんなね、なんか バイオリニストの人だったり、こう学校機関とかお金を奨学金とかそういうのもあったし、でもそれは全部自分の努力じゃなくて、自分はなんかこう好きだからただ続けてただけで、それをうまいことを応援してもらえるようにやるわけですよ、頑張って。
まあ確かにそれは一理あり、
なんかねそれができるようにみんななったらいいのになって思って、なんか甘えるのが苦手な人はいっぱいいると思うし、そうなんかそうなんですよ。だからあまりにもね苦学生だったら、
はい、
もうそれは正直厳しいと思うし、そう何が言いたいのかっていうと、ちょっとこうだから、
まあでもお金がかかるんですよ。例えば一大
お金もかかるし、進むべき道を間違ってもいけないし、なんていうかこうなんでしょうね、でかといってね、その親とかに恵まれてて、ぼーっとして音楽やってきて、なんとなくやってる人が今そういうテレビでもオーケストラでも弾いてる人多いわけですよ、つまんないっすよ本当に、みんな弾いてんの本当につまんない、だから聞きたくないですもん俺正直、だからなんかこうなんでしょうね、1000万とかの楽器、
はい、
親に買ってもらってる人いっぱいいるわけですよ問題性で弾いてくれるけど本当つまんない。
あ、そう正直
で、なんかなんだろうな、そういう風になってはいけないんだけど、なんていうか何が言いたいの、一生懸命やって、それをうまく支えてくれる人を見つけながら頑張るっていうのは他力本願じゃないんですよ。もちろん自力もあるんだけど、節目節目で自分の力だけではどうしようもないことがいっぱい出てくるから、あ、それはお金だけじゃないですよ。
いやいや、あの
全然そういうことじゃなくて、
世の中そうですよ。
あのただただパトロン見つけるってそういうこと言ってんじゃなくて、とにかくこういろんな方法があるんですよ世の中には、きっと
ありますよきっと。
でしょ、だから、それをなんかやってほしいなって思うんですよね。
あ、これからの人、
なんかそう、
結局人はやっぱりそうやって未来に向かって生きてるわけだから、今こういう話を例えばねやりたいって人が聞いた時に、方法はいくらでもあるって信じれば、その方法ってなんだか分かんないけど出会ったりするんですよ、簡単にその人の言葉かもしれないし、じゃあ今それを思ってる人が例えばそのラジオあの前のその一言を聞いて、あ、そうかと思うかもしれないし、だから運のいい人っていうのはそうやってキャッチするわけですよ、求めてる人っていうのは、だからやっぱりそういうものなんだよね。
そうですね、だからまあいっぱいいろんな人にも会った方がいいでしょうし、特にねいろんな人に会った方がいいって自分の先輩に当たる人とかよく言ってましたけど、で僕も今結局言ってますけど、言われた側の例えば若い時の人っていうのは、やっぱり自分は何も持ってないし何もできないし、今会ったところで何もアピールできないと思って、行かないと思うんですけど、やっぱりいろんな人に会った方がいいなと思いますね。
それはもうそれはそうでしょう、人を分かるとかその人を見て勉強する、その人を見て何かを学ぶ、いっぱいありますから、
そうだからなんか人を頼るっていうのが、人なんかしてもらうということが全てじゃなくて、なんていうか、じゃ例えばバイオリンが好きでバイオリンをやりたいと思ったら、なんかそのなんかこれ話が広がりすぎてうまく言えないけど、結局なんか自分のモチベーションを保つための手段を人とか何でもいいから常に置いとくってことなんですよ、だって途方もない努力の先みたいなことがいっぱいあるでしょ、やりたいことって。きっとも
う本当に大変
でしょ。でもそれを努力って思ってしまったらその時点で頓挫するじゃないですか。
そうですよ。
でそう思わないためには遠い目標も大事だけど、実は身近な人がすっごい大事で、だから僕改めてなんか自分にも役目があるのかなと思った、思っていろいろノートも始めようと思ったんですけど、例えばバイオリンを学びたいと思ったら、早いとこお金止めてヨーロッパで勉強した方が絶対いいんですけど、ヨーロッパで本場を聞いて、でも身近にいる人が自分よりもちょっと上手とか、ちょっとできるっていうのを見ると、自分にもできるかもって思うでしょ、僕を見ないで ヨーロッパのヒラリー・ハーンでもいいですよ、なんか、うん、あのツィン・マーマンでもいいけど、有名なバイオリストヨーロッパのを見て、うん、あこれは無理だなって思うじゃないですか、普通に考えたら。今から始める人がいたらですよ。じゃあ今、じゃあ僕が始めた年齢の16歳とか17歳とかぐらいだったとしたら、その時点でそれを見たらきっと僕はバイオリン今やってない。でも僕の周りにその当時は先輩がいたり、うん、身近な九州交響楽団の、うん、あの素晴らしい方もいらっしゃいましたけど、微妙な方もたくさんいらっしゃったので、うん、そういう方ももういいんですよ俺。
聞くこと多いわよ。
そういう、そういう方を見て、あ、その素晴らしい方にも近づける何かがあるなと思ったし、微妙な方々は超えられるなと思ったし、だからそれをくれた人には感謝してるんですよね。
うん、でももちろんそうでしょう。
そうだからなんかね、身近なコミュニティがやっぱ大事ですよ。
まあコミュニティっていうか、例えば物事をやりたいと思った時に誰でもない自分がやるわけじゃん、うん、それって当たり前よ。家族の協力だったりとか、うん、友達だったりとか、うん、いい時ばっかりじゃないですからね、やり続けるって、うん、もう例えば体調悪い時はやっぱりいっぱい一回私は語学でも話そうと思っちゃうんですよ、うん、あの頭入らないから、うん、でもその繰り返しの積み重ねで多分前だった音楽をそこまで自分のものにしてきたし、だから同じ気持ちですよ、うん、やっぱり最近あなたよりもずっと年取ってるから、あの若い女性からこんな風に生きたいっていう風に地味でも言ってもらえるようになったんですよ、メッセージとか通して。
あ、何のメッセージ？
例えばあの Facebook とか、例えばインスタとかでもメッセージとか来て、あの
知らない人から、
知らない人というか、まあ、かなり知ってる人でもないけどちょっと知ってる人とか、
あ、フォロワーの人、
そう、いつ見てもすごく元気そうですとか、あの楽しそうですとか、だそういうのって励みになるじゃないですか、
うん、
自分にとっても、うん、だからいいんですよ、身近な存在で、うん、でも身近だけど身近じゃないの、その人たちにとっては。でも人ってその繰り返しの連鎖で人に何か影響力っていうか、自分も少しでもそういう人になれたら、
で
も
そうですね、
うん、でしょ、
うん、なんか本当そう思いました、うん、もうなんかね、一流の人になんなきゃ人のに何かしてあげちゃいけないのかなぐらいに思ってたんですけど、
そんなことないよ。
でもなんかそうじゃなくて、だからそういうのは業界にいると思っちゃうわけですよ、やっぱり。
まあそれは思うでしょうね。
オーケストラにいて、うん、本当に一流のソリストがやっぱ来たりとか、
うん、
それはテレビの収録でもそうですし、
うん、
なんか有名人ビジネスだから、
うん、
でもそうじゃなくて自分が何か考えて伝えられることをやっていけばいいなと思って、
うん、だって明日なんて分かんないんですよ。今この人たちはこうでも、うん、私の同業者でも有名なスタジオに毎日入ってていっぱいいますよ、
うん、
でも その人たちはそれで努力してきたからいいの、
うん、
でもじゃあ自分が何やりたいのって言ったことを本当に考えた時に、うん、じゃあどうなのよって、未来ってずっと続いていくから、
うん、
なのでマーヤはそれに気づいたからいいんじゃない。
そうですね、
うん
うん、
はい、多くの方にそうやって元気あげてくださいね。
じゃないと抜く放送室やってる意味ないですからね。
そうですね喧嘩しながらね、
そう
はい、うん、でも、はい、今日もなんか思いっきり本音を言わせていただきましたけれども、うん、はい、皆さんこれからもぜひ応援してください。では今日はこのあたりでね、
はい、
はい、ここまでのお相手はサーヤと
マヤでした。
さようなら。This program is broadcasting at MBS FM, TM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, FM Kaz, Radio Nishi Sapporo, Radio Yoichi Japanese Net Radio, FM Naniwa Radio Station, Osaka City FM, and Intermedia Japan.